ということでございましてね、
はい、
ゴールデンウィークでございまして ねもうまあいろいろね皆さん楽しく過ごされてるのかなという。
そうですね、大丈夫ですか、ちゃんと今日は回ってますか、
あテープ
大丈夫ですか。
うん、いや前回ってたんや前も回ってたんや。
編集しようと思って蓋開けたら、
そうだからちょっと今から予備の方回しとこう。連休はどこか行かれるんですか。
4月のね、前半の3連休は、まあ主に大阪で、で後半の4連休は何日か多分実家に、
実家に
帰省してるかなと。
美浜町の、
はい、
ああお便りもいただいてます、
はい、
こちらの方チェリーさんはじめまして、やた母ことやたろうの母です。
マジで送ってきたんや、
美浜町の方ですね。ラジオネームやたろうの母さんです。
なるほど、
ふとしたことから息子にバレてしまい、
はい、
その後の初めての収録で何か言われるかなとドキドキしていたら収録のハプニングが起こるという違うドキドキを感じております。この前の話ですね。
そうですね、
聞き始めて4年になるのですね。地元ネタや身内ネタを聞くと一人ほくそ笑んでおりました。息子にバレると本人もしにくいやろなと思いながらつい番組内での話を出しかけてまずいまずいと思ったこともありました。
絶対思ってない
と。いやいや書いてるんですもんこの人が本人の夢が叶って楽しそうな声を聞くと本当よかったなと思っています、
はい、
これからもよろしくお願いします、
はい、
でも娘はやっとろうよりも先にチェリーさんに出会ってるよと申しておりました。
あのねこの番組がまだあの県内のね各高校を巡ってる時期がありましたね。
2000年代
それこそこの教えてチェリーのコーナーですよね、
はいはい、
で日高高校にチェリーさんが来られたっていう、ね、
日高高校1回か2回だけ行ったんよ、
その時にまあ、インタビューで多分声は載ってないと思うんですけど、
はいはいはい、
姉の部活のねところに取材に行かれてるはずです。
なるほど、ちょっとあなたお姉ちゃんもいてんねや、
はい、
何人兄弟
の？4人兄弟、
ね、4人兄弟な、令和のこの時代に
ねえ、まあ、全員も平成生まれですけど、
平成でも珍しいやろ4人兄弟は、
なかなかね、
でお姉ちゃんいてたんや、
はい、2つ上の、
あそうですか、
女男男男で私が長男です。
あ長男じゃん、そういうことやったんや、
はい、
ああなるほどそうですかね、
ね
いやちょそんなことであんたのお母さんからお便り来てますよ
ねえ、本当に、いやまあ送ったらって言ってみたんですけどね。
なるほど、
ほんまに送ってくるとは。
素晴らしいですね、なんかうちのリスナーっぽい感じの文体なんで。
そうですね、
ぜひともこの
でもね和歌山放送ちょこちょこ聞いてますし、なんだったら若い頃ふれあい電力聞いてたんで。
ふれあい電力、古い小田川さんの得意なところですね。
私もね当時ふれあい電力が新宮担当でおちかさんのね名前今でもやるんですよ取材先でね、
はあ、ぜひお便りも送っていただいて。
そうですね、
これをきっかけにね、
これやっぱり私のね母親が送ってきたんで、アシスタント A のラジコさんのね、
ご家族
も、ご家族の方も
そうやね、あそこは兄弟もいてるし、
はい、
まあご両親もいてますから、ね、送ってきてもらいましょうかね。
ねぜひとも。
いや送ってこないし、私結構もう彼とも長い付き合いでいろんな話してますけど送ってこないんじゃないですかね。
なかなか、
まあ送ってこなくて結構です、はい、じゃあ私の親に送るように言っときましょうか。
そうですね、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は4年生大学をすでに卒業された方、または2025年3月までに卒業見込みの方です。応募は和歌山放送のホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項を記入の上和歌山放送まで郵送してください。締め切りは5月24日金曜日必着です。お問い合わせは 073-428-1431 428-1431 和歌山放送総務部まで。皆様のご応募をお待ちしております。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリー、このコーナーで私チェリーがですね今週のアシスタント B のやたろくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
もう4年やってるんですから、いい加減A か B かすっと言ってくださいよ。
もう全く覚えてない、多分覚える気がないんです。なんか覚えよう。
しかも普通は月始めが A なんですよ、
ほんまや。
これ出た時期によってね収録の加減とかもあるんで、
はいはいはいはい、
たまたまそうなってるんですけど、
まあね、
ね、
はい、まあそんなことでこのコーナーでございますが、
はい、
さあ今週は八太郎さん、
今週はですね、
お、
まあ取材にね、
お、
行ってきまして、
はいはい、
先日、
うん、
その模様をお届けしようかなと、
はい、
まあ、我々がこう振り返るだけなんですけどね、うん、ごめんやす方式ということで、はい
は
い、
実感放送でね、
はい、
どこに取材に行ってきたんですか。
和歌山市ケミにあります、和歌山マリーナシティに 今回取材に行きまして、
おなんかあのゴンドワナが再開しましたとかそうあの話ですか、
もしくはね、うん、朝ドラのロケ地としてね、そう
よく使われているみたいな、
よく使われているなどと、うん、
はい、
そうじゃないんですよ、まあ、それもねそうなんですけども、うん、先週ですね、うん、4月27日と28日の、
ほ、
はい、土曜日日曜日、
うん、
栄谷の有力民放局がですね、うん、大型のイベントを開催しまして、
そうなんですよね、
こんなん用意してたんですね、
はい、用意してたんです、いつでも出せるようにしてるんですけど開局50周年ということで、はい、栄大の有力民放さんが
開局50周年記念感謝祭ということで、
はい、まあ、我々当然以前からね目をつけてまして、
そうですね、
行かなあかんと言ってたんですよね、
うん、で当日27日の土曜日はですね、うん、午前10時から、5時間の
生放送特番やね、
はい、
なかなか5時間の生放送って昨今ないですよね、
そうですね、うん、しかもこういうイベント系のね番組では、ほとんどやってないんじゃないかなと思うんです
でしょうね、
高校野球は別ですけど、ということで、
そう、
当日27日の土曜日雨がねちょっと、
そうなんですよ、
ま
ずはね朝僕は遅刻してきたっていうね、
そうい
や僕よりもよっぽど早い時間に八太郎くんが早起きしてね、
はい、
来てくれてるってのは もちろん存じ上げておるんですが、ちょっとね朝、
まあ、ね
起きれなかったんですよ、8時45分早い、
そうですね、
市駅8時45分早い、うん、8時40分にお風呂から上がって、はい、歯を磨いて8時45分に会社に向かいました、
集合した時にはすでに住谷さんの番組は終わってまし
たもんね、終わってたでしょ、
の平坂さんの番組が始まるかなぐらいの
9時ぐらいに15分遅れでね、
ところで、
はい、スタートしたしましたが、
まあまあそれはね、いいんですけれども、まあ向こう着きまして、うん、駐車場からこうね歩いていくとだんだんだんだんやっぱり見えるわけですよ会場が、
だ僕らは10時開始特番開始なんで、はい、まあ、10時に合わせていこうと、
そうですね、
いうことでちょっと早めについてね、
はい、
でちょっと番組の構想を練りながら
作戦を練りながら、
そうそう、で10時に今向かったと、ね、一番やっぱり事前に楽しみにしてたのは、あの自由用、ね、
はい、
これアーカイブに期待したいということと、
そうですね、あと50周年の、50年伝えてきたニュースをね、
紹介
で一番楽しみにしてたのは、うん、まあ、この番組でも何回か言ってますけども、うん、4月の空に今日というですねテレビ和歌山栄谷の有力民放さんの、
開局した時の
、うん、特番のタイトルですね、
テロップですね、4月の空に今日、はい、
あの本社社屋をこう下から撮って、4月の空に今日バンって出て上から空撮、はい、
これがもうあの特番という特番では必ずこの絵が出てくるんですよね、
周年では必ず出てくる、
ね、だからサンテレビさん あの初代社長が挨拶してる絵と同じぐらい、
そうなんですよ、
鉄板中の鉄板なんですよね、
あの田中幹事金話っていうね、難視聴に悩み、
難視聴に悩みってやつ、ね、
あるいは地元の番組を楽しむことができなかったのでございますが
ございますがっていう、ね、はい、で後ろでもうサンサンって言うてるっていう ね、
ね、永田の本社出てくる、
そうそうそうそう、うん、それと同じぐらい、
そう、
もうシンボル的な、ね、映像なんですよね、
それが出てくるかなっていうのがね、
僕もあ答えでみんなで来たって言いたかったんですけど、ね、
はい、
うん、
まあ、結論から言うと、そこは流れなかった、
そこは流れなかったな、そこちょっと外したなと思いますけどね、
市駅のね、ところのアーケードのところにね、そうそうそう、開局祝っていうのとか、そうそうそう、うん、あと当時のね神崎社長会長ですか、
当時まだ社長
ですか ね、 ですかね、うん、なんかボタンを押して開局みたいな、
は
い、
火入れ式ですねあれは多分ね、
そういう映像は、まあ、流れたんですけれども、はい、でまあ実際、会場について、
うん、
まず一つ発見が、
いきなり発見がございましたか、
うん、ステージの横に中継車がね止まってまして、
まあ、当然ですがね、でーんとね、
よくキミイデラ球場とか、
あれキミイデラにも来てるやつですか、
来てますね、
はい、
はいはい、もしくは、まあ、例えばレザーフェスティバルの会場とかにもね、行ってるんやと思うんですけど、
メインの中継車ですね、
上にね、車の上にアンテナをこうパッて立ててたんですけど、はいはい、うん、それが、海南中継局の方向を向いてると、
なるほど、
はい、
まあ立地的にあそこから栄谷本社は狙えないでしょうから、
そうですね、うん、高さもねちょっと難しいんで、うん、ね、っていうのがまず一つ、
はい、いきなり言ってたもんね、あ FPU が海南を向いてるって言ってたもんね、
はい、どう考えても、まあ、
方向的に、ね、
送信所が見えてますんで、
本社は違いますもん
ね、着いた時にはねすで、うん、にちょっと雨が降ってましたんで、
そうでした、
傘をね差しながら皆さんご覧になって、徐々にやっぱ人がね、
そうそう、
集まってきてたなという、ま
あ、10時がその特番で、司会がですね、矢野パンさんと、はい、で、風尾アナウンサーと、
それからスペシャルゲストにモデルの 岡本玲さん
ね、はい、僕も初めてあんな近くで見ましたけど、ね、可愛らしいです ね、うん、ぜひラジオの番組やってほしいなと思いますけども、
ね、豪華な3人でした。そうですね、あの金曜日のねワクワク編集部の矢野パンさんと風尾アナと2人がメインということで、ねええ、でも最初はね結構そのイベント会場からの
リポートね
中継
これ鉄板なんですよ、うん、和歌山放送のラジオ祭りでもずっとそうでしょ。
そうですね、
9時台とかずっとやるリポートリポートリポート、うん、CM リポート、うん、リポートリポート
ね、
もうエッチぐらいリポートします。
やっぱりそこでお客さんに、ね、呼び込まないといけない、こんなことやってますよっていうのね。
でリポーターが、
まずワンダーランドの2人、
はいはい、住みます芸人の、はい、
ね、うん、和歌山県住みます芸人、はい、前回火曜日でもおなじみの、
うん、
でねもう一組いましたね、前回水曜日でおなじみの住谷のお二人。
いやだからね今回この、はい、まあイベントに ねいろんな僕らの見知ってる、はい、出演者の方がご出演されてるんですが、はい、皆さん律儀な方で、我々の媒体ではほとんどその話は一切しなかったですね。
そうですね、
皆さん、うん、ピッと観光令が敷かれたかのように、はい、このイベントに出演するという話は誰もせず、うん、そして本番を迎えたというこの ね、
なぜならあというかあるね、うん、コンビなんかはね、うん、いやもう仕事ないでみたいな話を
この後なんか何もないですわって言って、あこれさやけのっつって番組行きましたから ね、うん、そらに受けばって9時になりましたから、そうやったかなと思いながらギリ行ったらもうあれですもん
ね
皆さんギリがたい
で、あとは、はい、女性レポーター、内川勝樹さんと有沢玲奈さん。
そうなんです、僕最近この有沢玲奈さんを気にしてまして、有沢玲奈さんで海老沢香菜さんって言ってるんですけどね、
そうですね、六若
夕方のリポート隊、これ、なかなかあのべっぴんさんでですね、私もインスタグラムじゃないツイッター見るたびにいいね押してるんですけど、
はい、
危ないおっさんなんですけど。
そうですね
いやでも有沢さんも目パチッとしてるし ねクリッとして、
うん、
なかなかよろしいなと、
とあるコマーシャルにもね、うん、出てますね。
そうですか、
なんか小さい規模でできますみたいな感じの会社のコマーシャルですね。
まあそのリポーター陣もあって、でやっぱり冒頭の一番の見どころ、はい、オープニングは境内有力民放さんの社長さんが登場したっていう、はい、
そう社長さんですから、やっぱりスーツ着て
そうや、ね、
ネクタイ締めてと思ったら、うん、シャツに、うん、境谷の有力民放さんが多分スタッフの方がね、うん、今回記念で作ったであろう、ジャンパーですかね、あれ、
はいはいはい、
ジャンパーとはジャケットみたいな、
まあジャンパー、
うんうん、ちょっとねこうフレキシブルパーカーみたいな、
はいはいはい、
あれを着てすごいラフな格好で挨拶されてたのが ね印象的で、
いやでもあのジャンパー、まあ、結構スタッフみんなジャンパー着てたやんか、はい、あれ見た時にあもう負けたと思ったもんね。
ね、まず色が3種類ほどある。
そうなんよ、
黒と紺とカーキ、
うん、デザインもなんかテレビ局ってずるいのはね、社内にデザイナーいてんのよ、基本的にね、美術さんとか、そういう作る人がいてるやん、視覚的なデザインをそういう人がいてるやん、
は
い、
そうですよね、
うちの会社なんかもうジャンパー作っても会社のロゴを入れることしかないんやから。
しかもまあでも色は目立ちますからね、
うん、
オレンジ、
それまでの赤いミュージックソンジャンパーボロボロになってきたから買いましょう言って、うん、やっと作ったんがあのオレンジのジャンパー、それもまだ使ってる、
ね、でもね、うん、パーカー境谷さんの、お金かかってんなと思ったのは、雨弾いてたんですよ。
そうなんよな、まあ下ろしたてっていうのもあんねんけど、
まあね
うんうん、ちょっとした雨を弾いてはったな。
そう、
うん、
中村アナウンサーがすごい雨を弾いてるなっていうのを背中で見ましたけどね
そうですよね、でオープニング我々その、はい、ちょうどまあステージの正面側に、
だから
真後ろという
かカメラのね、スタンドカメラ、うん、メインのカメラの、まあ、真横ぐらいにいたんですよ。
そうなんですよね、うん、センターのカメラ、
はい、
完全に高校野球を彷彿させましたよね。
そうですね、多分ねカメラマンの方球場で見たことあると思いますね
ちょっとねカメラマンの人がその機材入れるケースにお尻を かけて座ってたんですよ。
WTV って書いたね。
そう完全に野球中継やなと思いながら、はい、で撮り方がね
野球中継と違うのは、うん、まあ雨だったんでビニールは被ってましたけども、おなじみの、WTV のロゴが入ったカバーではなかった
雨の時にかけるやつ、
はい、そうですね。であと夏場暑いんです
だれ
すだれというか日よけみたいな
はいはい、はい、
NHK さんはすだれなんですよ。
そうか
君寺は、
はいはい、
境谷さんは専用のナイロンみたいなカバーに WTV って水色のロゴが入ったやつがあって
なるほど。
それではなかったですね。
それではなかったですね、
はい、まあ、やっぱり午前のイベントのこう目玉っていうんですかね、いろんな、ね、パフォーマンスとかもあってすごいなっていう、
ダンスとかね、そうなんチアとかありました、
うん、徐々にやっぱ人が集まってきたのが、岸本周平和歌山県知事の
ちゃ
ぶ台トークか、
ちゃぶ台トークです、大きいちゃぶ台
ですね、
いやちょっと待ってください、はい、一個大事なお話、その前に
あれ
桂一馬さんのあの自由表示があったでしょあんたまた来週話しますけどだいぶ桂一馬さんに今回世話になったでしょ。
いやだからそれはまとめて言おうかなと思ったんですよ、
でその今やったちゃぶ台
ちゃぶ台トーク、
うん、
岸本知事と岡本玲さんと、うん、あといつものメンバーですね、
ええ、前岡哲也さんとマリナシティの堀内さん、
堀内さん、ええと山田美由紀アナウンサー、
あ、そうそう、忘れてはいけない、ええ、うん、で井口ちゃんさんと、
ね、ええ、岸本知事やっぱりね、うん、こう県内のねもういろんなの巡ってますから、うん、いろんなことやっぱりねおっしゃられてたんですけど、ええ、なかなか幼少期のお話って聞いたことがなくて、
まあ確かにそうかもしれません ね、
うん、先生に褒められるのが嬉しいからこう宿題を頑張ってみたいな、
ね、
そういう面白い話もありましたし、
ね、
やっぱりテレビ和歌山に言いたいことみたいなことも ね、
そう、なかなかね、おおね、おっとと思って ね、
ね、何を言うんかなというのがね、
うん、でもデジタル関係の、はい、やり方をもうちょっとと、うん、いうことと、あとスポーツのねいろんな中継をもっとやってる、ね、まあ、結構やってると思うんですけどね、
多いと思いますよ、ね、
うん、
ただでもやっぱりそれでもこういろんなね e スポーツとかも今増えてきてるんで、 そういうところをね、ピックアップしてほしいな。
僕メモして e スポーツかと思って、もうワイヤーでやろうかな、 e スポーツと思って、
ラジオで e スポーツっていうのがどうかっていう議論にはちょっとなったんですけど ね、
ゲームなんでね、分かりにくい位置のあるんですけどね、まあ、そういう前半ね企画もありましてね、
そうですね、
うん、あとは元和歌山放送で働いていた N ちゃんって今報道記者やってるんですけども海外しく働いていたっていう、僕ちゃんと働いてるその人を見るのは初めてやったんで、
画面でね、うん、ここ最近うん、とあるニュースでレポートしてたりとかっていうのは、ええ、まあありましたけども、
うんうん、僕は普段報道の仕事やってないんでね、現場で見ることはないんで、和歌山放送ではね技術の仕事やったりとか、
はい、
ビートルズの番組のアシスタントやったりしましたけども
懐かしい
お元気そうでやってはるんだなと思って、
ね、うん、ボード持ってね、そうそうそう、いろいろ歩き回ってましたね、
その境谷五郎君と写真を撮ろうとかね、
はい、
あとアナウンサー体験、
ええ、
WTB ブースっていうのがあったんですよね、
そう、
まあ、この話は来週になるんでしょうけども、
そうですね、詳しくは ね、うん、
ねえ、だからそこで何があったのかってね、
これ想像していただいて、
はあ、はい、どんなブースやったのかっていうのはまた来週ですね、
でね、そこに、うん、桂志祖丸さんが大きく関わってくるわけですね、
なるほど、じゃあ来週も後編交互期待、
はい、
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
何年やっても段取りが覚えられないんですが
はい、
中村作英デスクが、
ね、
先日お亡くなりになりましてですね、はい、まあみんな元気にしてると思ってたんで、びっくりだったんですけどね、
はい、
2022年まであ
のデスク、そうですね、
9月末かな、
はい、
やってはって、でまあ、10月に辞めてからは、まあ、たまに会社で見かけることもねあったんですけども、基本は全然会社には来てなくて、だから2年経ってないな、1年半、
そうですね、
まあ、だからついこの間まで本当にいてたような印象を持ってたんですけども、うん、まあ連絡があってね、うん、まあ、お亡くなりになったっていうことで、
もうね、でもお年もねやっぱり80を超えて、
そうだから84歳でね亡くなったということなんだ、ね、ついこの82歳まで働いてたんやっていう、逆にね、
しかも早朝勤務、
月勤やから、
月勤、
うん、
ええ、
月勤やしで土日も来てはったから
ね、
うん、
ニュースの整理とか、
そう、
お亡くなりになったっていうねニュースの原稿にはありましたけども、
う
ん、和歌山放送開局の日からいる、
そうそう、そうなんですよ、
もう本当にレジェンド
ですよ
ね、
そうね、普通の会社やったらやっぱりさ65歳で、まあ、定年とか、
ね、
まあ、70歳で再雇用終了とか、
ええ、
まあそんなもんやん、
はい、
やっぱりこの中村作英デスクの場合はご本人のそういうそのやっぱ会社が必要としたっていうところ で、
そうです、ね、
長いことその一般的なその従業員としての年齢を超えても、
うん、
普通に毎日出勤をしてニュースを作ってで番組で喋ってね自分で喋るっていうことを、ね、だから僕らは逆にそうなってからのことしか知らんから、
そうですね、う
ん、会社員としての、うん、中村作英デスクのことは正直あんま知らないんでね、
やっぱりイメージ的にはその例えば開局特番とかでも、
うん、
まあ、開局した時はね白浜 の、
はい、
中継局にいて、
うんうん、
で高校野球の取材もしたり
国体、ね、
黒潮国体のディレクターやったりとかって、うん、思い出話は聞くんですけど、やっぱり朝9時のニュース
ですね、
っていうイメージがね
僕らはね世代的には、
ありましたから、
うん、ねえ、
ね、なんかちょっとやっぱり最近聞かないというか、
うん、
チェリーさんも言ってましたけど、やっぱりこう放送を聞いてる我々としては、うん、元気な作英デスクの、まあ、お声で最後辞められたっていうイメージしか残ってないんで、
ね、
亡くなられたって聞いた時にびっくりしたというか、
ね、だからまあ、ね、ほら例えば入院したって聞いてたらさ、ね、ああもう調子悪いんかなとかさ、どっか悪いって言われたらそうなんかなと思うけど、
ある種の覚悟がね、
そうそう、
できますけど、
まあ、いつも聞いてなかったんでね、ほんまに突然やったんで、まあ赤いものその人間もみんなびっくりしたということですけどね、
まあでもそのね元気なイメージでお亡くなりになったっていうのは、
う
ん、
あそうね、
残された方からすると良かったことなのかもしれないですけどね、
そうですね、だからもうその月金でね毎日喋って、うん、 で土日も来てニュース整理やって、でまた月曜日っていう ね放送ってそういうもんじゃないですか、休みがないのでね、この昭和、
中村作英デスクに関するあの、話があって、よくね最初光るアナウンサーのことひーちゃんって言うじゃないですか、
は
い、
よく言うか分からんけど言うわな、
まあ、あのリスナーさんもそうですし、うんうんうん、あの3月までね、前回金曜日でも、ひーちゃんひーちゃんって名付け親作英さんなんですよね。
なんですよね、
で、火曜日のボックスでひーちゃんっていうのはどうですかっていう話があって横にいた小田川さん、なんでひーちゃんなのか分かってなかったっ
そうそうそうそう、
なんでひーちゃんなんですか
結構だからね、まあ僕の印象としてはね、やっぱりラジオをね常に聞いてる人なんですよね、人をやったんですね。で、まあ物理的に聞いてるっていうのもあるで、イヤホンさしてね、そういう物理的に聞いてるっていうのもあるけど、全体的に聞いてる人でね、だから今度まあ新人の女の子、じゃあアナウンサーが入ってきたと、この子はヒカルっていう名前やと、じゃあなんか名前つけた方がええやないかとかね、あるいはほら中川透明さんのことをね、黒木明さんみたいかなってもう長い10年前の話ですけど言ってたのも中村作英ですけど、だからそういうその一人一人のね、まあ僕らからしたら年50ぐらい離れてるわけですけど、50も離れてないか、
まあ 40
ぐらいは、
私からしたら50ぐらいですね、
僕ら40ぐらい離れてるわけですけど、そういう人間のこともまあ興味関心を持ってね聞いてくれてた人でね、今はみんな余裕ないでしょ、あんまりそこまでラジオも聞けてないしさ、みんなのことを知れてないんやけど、中村作英デスクっていうのはそういう一人一人のね、一緒に働く人のことをこう気にしてくれてた人かなっていう、まあもう僕らね制作バタなんであんまり直接薫陶を受けることはあんまり正直なかったんですけど、ただ番組はいつも聞いてくれててね、よく言う話でガチャガチャしてる
て今のイントネーションなんかもうそっくりですね、
ガチャガチャしてる、これあの河合くんがチューブの曲かけてた時に朝の番組でチューブの曲かなんかかけてたんやないかな、そしたらなんか燃えて散って花火みたいな歌かけて、そしたらガチャガチャしてる、なんや河合くんこの曲はガチャガチャしてるって、
うーん
言ってたこととかねありましたけど ね、
でもそれだけやっぱり B 入り3入りこういろいろね気にかけておられたんやろうなっていうのが、
ね、この商売大事なことはその芯があるということでね、その人の価値観っていうものがしっかりしてるかしっかりしてないかってやっぱり尊敬されるかされへんかってものすごい重要なんですよ、
ね、
その価値観が自分に合うか合わないか、あの納得できるか納得できひんかっていうのは人それぞれ違いますけど、でもこの人はこういうものに対してこういう価値観でジャッジしてくれるなっていうのがその周りに伝わってるか伝わってないかで全く違うんですよ、で我々はやっぱり中村作英デスクやったらこう言うやろな、こう判断するやろな、こう評価してくれるやろなっていうね、そういう軸のある稀有なあの先輩だったので、なんていうか僕らからしたら、まあ、聞いてもらって何か一言良かったにしても悪かったにしても、言われた時にすごくこう、納得できる、いいって言われても悪いって言われても、あ中村作デスクはこういうふうに思うよな、じゃあリスナーの人もこう思うかもしれないっていうね、そういうこの、存在であったなと、そういう気持ちはありますね、なかなかそういう人っていないんですよ。
そうですね、お悔やみを申し上げます、
お悔やみを申し上げたいと思います。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです、今月のエンディングテーマはこの曲です、でもそういう意味で言うと、この番組は多分中村作英デスクには聞いてほしくない番組ナンバーワン
そうですね、
またラジオでしょうもないこと言うてるって言われそうな気がして、この番組はぜひとも聞いてほしくなかった、まあ聞いてなかったと思うんやけど、聞かれたら困る番組、僕の中ではナンバーワン
そうですね、
この番組、もし聞かれてるとやってもっと緊張するやろ。
いやー緊張しますね、
なんか謝りたくなるやろ。
いやしかもね、まあ作英デスクは聞いてなかったと思うんですけど、最近やっぱりいろんな方からね聞いてるって、
そんなん誰からも言わへん、言われたことない、あんただけやそんな言われてんの、
おかしいですね、
全然リスナー増えてないし。
まあでもそんな話がね、来週またあるかなないかなみたいなところで
楽しみですね、ということで、そろそろお別れです。ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント B の弥太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。